輔、気がついたのね。大輔、
お兄ちゃん。
暑い、暑いよ。目が暑い。母さん、俺痛い。
土手で事故を起こしたのよ。人を避けようとしてコンクリートの橋桁に真正面からぶつかっていったんですって。
ああ、そうだったっけ。あ、痛い。
まったく、もうお兄ちゃんたら慣れないバイクで2回も無茶するんだから。だからこういうことになっちゃったのよ。
うるせえな。女やガキには分からねえんだよ。
すぐそれを言う。でもヘラズ口叩けるくらいだから大丈夫だね、母さん。
大丈夫なもんですか。当分入院だそうよ。強く頭を打ってるから十分検査しますってお医者様が言ってたわ。
よかったじゃん、お兄ちゃん。
何をだよ。
怪我したのが手や足じゃなくてさ、もともと悪い頭と顔でさ。
この野郎、いい加減しろや。
で、いつものお返しだもんね。
サンキュー、香織。お前の中で救われるよ。父さん怒ってたよな。
うん、お兄ちゃん、いい英語教えてあげようか。
なんだよ、学校のことは思い出させんだよな。
あのね、スプリングハズカム、現在完了形よ。
なんだそりゃ。
私のインスピレーション。今日チューリップの花が咲いてたの。モンシロチョウも飛んでたのよ。
わかったよ。春が来たって言ってんだろ。めでたやつな、お前は。あれ、母さんの声がしないな。
さすが、見えないと耳が鋭くなるんだね。今父さんのとこに行ったのよ。父さんがお医者さんと話してるから。
父さん来てたのか。
当たり前じゃん。事故って聞いて父さん会議抜け出してきたんだって。また女手だもん。なんだかんだ言ってもお兄ちゃんのこと心配なんじゃない。
そうか、来てくれてたのか。
大輔は心に突っかかっていたものがスーッと降りるような気がしました。それから数日が経ちました。
はあ、いつまで入院していなくちゃいけないんだろうな。もう体の痛みは取れたのにな。それにしてもせめてこの川の包帯だけでも外してくんないかな。だからちょっと歩く練習でも。よいしょっと。んどっちだ。なんだ、わかんないもんだな。ザトウチだぞ、なんちゃって。あ、これはドアだ。ん、人の声が聞こえる。あれ、父さんと母さん。
でもあなた、私にはそんなこと。
しっかりしろ。お前がそんなことやどうするんだ。自然に振る舞うんだ、自然に。
でも、あの子の目が見えなくなるなんて、そんな。
静かに落ち着け。
目が見えなくなる。失明。俺が。
あの子に何て言えばいいんですか。まだ16歳の大輔に。
分かるように話そう。それしかない。あ、大輔。
父さん、本当なの。目見えなくなっちゃうの。
ベッドで話そうな。静かにな。
たった今聞いてきた医者の言葉を父が説明するのを大輔は呆然と聞いていました。事故の時頭を強く打って視神経を傷つけてしまったこと、そして何かの小さな刺激でそれが切れるのも時間の問題だということ。
分かったよ。
だからまだ光を見ちゃいけないの。できるだけ静かにしている方が少しでもあなたの目に。分かってね、大輔。
ああ、そうするよ。あの、一人にしてほしいな。
分かったわ。あなた、香織、外へ出ましょう。
それから1時間後、 香織たちが病室に来てみると大輔の姿はありませんでした。ただベッドに白い包帯が残されたまま。
ああ、久しぶりの外の空気だ。太陽が眩しい。緑ってこんなに綺麗だったっけ。まだ見える。見えるぞ。失明したら何も見えなくなっちゃうんだ。今のうちにこの目にできるだけ焼き付けておかなきゃ。あれ、子供たちが遊んでる。よいしょっと。公園のベンチに座るなんて何年ぶりかな。もう二度とないだろうな。あ、蝶々だ。何がスプリングハーズカーブだ。16歳の春でおしまいか。短いのもいいさ。壊れた目からも涙出るんだな。どうして、どうしてこんなことになっちゃったんだよ。俺にはまだ見たいものが、やりたいものがいっぱいあるんだ。くそ。
あ、ごめんなさい、ぶつかっちゃって。
え、あ、いや大丈夫だよ。あ、この子の目は。
ちょっと合図を聞きそびれちゃったの。ローラースケートがぶつかって痛くありませんでしたか。
うん、なんでもないよ。
ああ、よかった。じゃあさよなら。
さよなら。あの子、両目とも見えないのにローラースケートなんかしてる。
おじさん、この辺で滑ってるわね。
ああ、気をつけてね。
大輔くん、大丈夫か。
あ、まさきおじさん。
ああ、あの子を連れて今しがた病院に寄ったら君がいないというもんだから探しに来たんだ。
おじさん、俺。
ああ、お父さんから聞いたよ。まあかけよう。今の子気がついたろ、全盲なんだ。僕は彼女たちのサークルのボランティアをしてるんだよ。
ボランティア。あ、そうか、おじさん奇跡をしてるんだったっけ。今の子全盲なのにローラースケートなんてできるの。
そうだよ。彼女生まれた時から目が見えなかったんだ。でも10歳の時、はっきりとイエス様を信じてからすごく明るくなったんだよ。見えない代わりに感受性もとても豊かだしね。やっぱり神様は不公平はなさらないんだ。
俺はそうは思えない。途中から見えなくなる人間にはこんな不公平ってないじゃない。残酷だよ。それなら最初から見えない方がマシだよ。
いや、その逆ってこともあるぞ。見えてたものが見えなくなる代わりに、見えなかったものが見えるようになる。
見えなかったもの？
はあ。ものを判断したり感じたりするのは人間の全身だよ。さっきの彼女のように、一つの失った機能を他の部分が補っているようにね。彼女は肉眼では見ることができない。その代わり、目に見えない音とか空気とか声とか、そういうもので判断してるんだよ。むしろこの世の中には目に見えないものの方が多いんじゃないかな。
うん、そう言われてみると、あ、電波とか人間の心とか愛とか。
うん、それにほら、ここに咲いてる花の命とか。
人の命もかな。
そうだよ、人の命もだ。前に空港からの帰り道で永遠の命の話が出て、君は永遠の命はいらないって言ったね。その理由は、今の世の辛さとかがずっと続くなんてたまらないってことだった。そうなんだ。確かに人間は生まれつきのままではどんなに長生きしたところで悲しみはついて回る。 罪を持っているからね。永遠に生きるなんて辛いに決まってるさ。でもね、キリスト教の神様の教える永遠の命は違うんだ。
え？キリスト教でも永遠の命を教えてるの？だって確か人間は罪人だとか、キリストの十字架を信じれば救われるとか言うんじゃなかったっけ？
うん、それもある。そして両方の教えはつながってるんだ。つまり自分が自己中心の罪人であることを認め、神の御子のイエス様が自分の罪の身代わりになって死んで三日目によみがえってくださったことを信じるとき、僕たちは罪を許されてイエス様の永遠の命、新しい命をもらうんだ。
新しい命？
うん、大輔君、今君はその目であの冬の間死んだようになっていた自然が新しく生き返っているのを見たろ。本当の命というのは肉体だけの、また時間の長さだけのものじゃないんだ。たとえ自分が死んでしまったように思えても、今この時に君に希望を与え、本当に生きる力を燃え立たせてくれるもんなんだ。イエス様はこう言ってるんだ。私は蘇りであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるかってね。
その夜、大輔の容態は急変しました。やはり急に目を使ったのが悪かったのです。頭痛がし、かすれゆく視力の中で、大輔は昼間見たあのもう二度と肉眼では見ることのできない少女の姿を思い返していました。すると、私はよみがえりであり命であるというキリストの言葉が、あの少女の眩しいほどに明るい命にあふれた姿と不思議に重なり合うのでした。大輔は心の中に今かすかな希望が湧き上がってくるのを感じています。